いよいよ10月から消費税が 10% になるということで、そのことを思うとちょっと気が重くなります。説教をそういう話題で始めるのも気が引けるんですけど、今日本の国民の最大の関心というふうにも言えますので、今日が10月29日、明日、明後日からですか、そう思うとついつい言いたくなりますね。同時に、消費税もそうですけど、政治家にまつわる話題も茶の間によく登場いたします。政治家の話題といっても、その政策、政治政策のお話というよりも、どちらかというと、不祥事とかですね、スキャンダルが、飛び交ってますね。日本というよりも世界、アメリカなんか今かなりすごいことになっておりますけど、がぜんとこうニュース性がアップしてきて、注目が集まるわけであります。世界各地でこう政治家のスキャンダルが起きていると、彼らは国民を正しく導くという立場にあるわけですから、私どもの期待としてはですね、そうした政治家の方たちには、模範的であってほしいというふうに思うわけです。立派な人であってほしい、素直にそう思うんですよね。イエス様の時代のファリサイ派の人たちというのは、そういう意味では政治に立候補したら、トップ当選をするような人たちだったというふうに申し上げていいと思います。聖書のことは誰もよりも詳しかったですし、知識があるだけではなくて、それを実行することもできる、教養もあり学歴もあり、まさしくこの品行方正、こういう言葉が当てはまる人たちでありました。そうなりますと、こういう人たちはですね、名誉もあるし、権力も持ち、やがて人々から尊敬されるような人ということになります。実際ファリサイ派の人っていうのはそういう人たちであったわけです。もう一つファリサイ派の人について付け加えるべきことがあります。それは彼らがリッチだったということです。お金持ちだったようです。そして今でもリッチなんだけど、もっともっとリッチになろうと彼らはしていたみたいです。で、このあたりのことをですね、今日読んだこのルカ福音書の16章のところにちょっと書いてあるんですね。今日は19節から読んでいますけど、14節、ちょっと前の14節を見てください。こう書いてあります。金に執着するファリサイ派の人々、傍から見るとそうとしか見えないんですけど、つまりお金に執着しているなあっていうふうに見えてしまったんですけど、ファリサイ派の人たちはこれを全然おかしいとは考えなかったんです。むしろこれは正しいことだってそう考えてた。金持ちであることは神様の祝福を豊かに受けている証拠、彼らはこう考えていたんです。それは旧約聖書の言葉に根ざしています。新命記 というのが旧約聖書にありますが、その28節、ごめんなさい、28章、そこにこういう言葉が書いてあるんです。ちょっとお読みしたいと思います。少し引用が長いですが、よくお聞きください。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものにしてくださる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの身から生まれる子も、土地の実りも、家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福され、カゴもコネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時も祝福される。このように申命記に書いてあるんですね。あなたがあなたの神主に聞き従って、それを守るなら、あなたは豊かに祝福される。よく豊かだ、リッチだということは、これは神様の御言葉をちゃんと聞いて、それをきちっと守っている証拠なんだ。神様に愛されているからリッチなんだ。こういう理屈になるわけであります。まあ、このお金に執着することを、まあ、正当化するファリサイ人だったわけです。イエス様はこのような彼らを徹底的に攻撃しました。表向きは立派に見えても、実のところはかなり問題あり、こうイエス様は見なしたのであります。今日のですね、第二朗読のテモテ第一の手紙なんかの言葉を読んでも、それがよくわかります。で、また今日の福音書の直前にはですね、まあ、イエス様の手厳しいファリサイ派に対する批判の言葉があります。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人がよく見えるところでは立派に見えるけど、あなたたちの心はそうじゃない。このような批判をイエス様は向けたんであります。自分の正しさを見せびらかす。言われたくない言葉ですよね。自分の正当化です。まあ、誰しも自分は正しいと思いたいんですけど、それが行き過ぎると醜くなります。社会的に立派な人が、例えば政治家とかですね、そういった人たちが何かやましいことをやらかして、それが発覚するとテレビの前で一生懸命詭弁を使って難を逃れようとする姿、それを私たちは日常よくテレビで見るわけであります。これもまたファリサイ派の人たちがこの詭弁を使う、正当化する大得意としていたところでありました。さて、そこで今日の例え話に目を向けていきたいと思います。有名な金持ちとラザロの例えですね。あくまでもこれイエス様の例えですからね。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。贅沢に遊び暮らしていたという言い方がもうすでに批判になってますよね。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわっていた。ちょっと皆さん頭の中で ちょっと絵を子どもたちも多分できるんじゃないかな、頭の中にはこういう絵だなっていうふうなものを心の中で見てほしいんですが、でここまで読んでですね、例え話の主人公はラザロなんだなと分かります。なぜ分かるか、それはイエス様はラザロという名前をつけているからです。金持ちの方はどうですか？名前ないですね。で、金持ちというのはこの例え話を聞いている実はファリサイ派の人たちのことをここではイエス様は言っているわけであります。この世にあっては金持ちが、満たされて幸せに暮らしていました。一方乞食のラザロはろくに食べることもできず、栄養不足のせいか体調も崩してしまいました。とても幸せな生涯とは思いません。さてやがてラザロも金持ちも死にます。で、22節からをよく見るとですね、ラザロの場合はただ死んだとしか書いてませんけど、お金持ちの方を見てください。死んで葬られたって書いてありますよね。扱いが違うということがわかります。金持ちは丁重に葬儀もしてもらったんですけど、ラザロはそれはなかったということになります。さてお話の展開は死んだ後へと移ってまいります。そこで立場が逆転するんです。ラザロは天国へ、そして金持ちは黄泉という世界に行くことになります。黄泉というのはこれユダヤ教の宇宙観の一つで、地獄とはちょっと区別されているんですが、地獄のようなところです。金持ちは黄泉でもだえ苦しみます。そしてそこからはるか彼方の天国にいるアブラハムに助けを求める。けれどもアブラハムはとってもつれない断り方をしたんであります。お前の兄弟たちはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよい。お前の兄弟たちはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けなさい。この言葉をめぐってこの例えについてもう少し深く掘り下げたいと思います。先ほども言いましたように、この話をイエス様はファリサイ派の人たちにしています。彼らに聞いてもらいたいということですよね。そしてさっきも言いましたが、例えのお話の中の金持ちというのは、これがファリサイ派の人だということはもう明々白々。だから金持ちなどと言わずに、ストレートにファリサイ派というふうに言ってもいいぐらいです。黄泉にいてこんなに苦しい目に遭うんだったら、ラザロを使わして私の兄弟にここには来るなと言ってください。このファリサイ人、金持ちはそういうふうにお願いするんですね。ラザロを使わしてくれ、こうのたまうわけです。お金と名誉と地位がある人はその家の門前で乞食だったラザロをですね、使い走りとしてくれとこう提案するんであります。いかにもファリサイ派が言いそうなこと、やりそうなこと。するとアブラハムは、お前たちにはモーセと預言者がいるだろう。モーセの律法と預言者の言葉があるだろう。それに従ってこれまでやってきたじゃないか。そして人々にもそう教えてきただろう。モーセと律法、これを重んじてきたのがまさにこのファリサイ派の人たちであります。アブラハムがこう言うと金持ちはいいえってここで否定するんですね。それじゃもうダメです、自分自身が 黄泉にいるからそういうふうに答えたんだと思います。生きている時は最も大切にしていた律法と予言であるはずなのに、もうこれではダメだとこういうんであります。黄泉に来て初めてそれに気がついたっていうところでしょうか。それよりも小じきラザロが復活をして兄弟たちの前に現れてくれた方が彼らもちゃんと言うことを聞くだろうというふうに言うわけであります。ファリサイ派の人たちというのも死者の復活ということを認めているというか肯定をしていますから、これもファリサイ派の言葉だなということが気づけます。死んだラザロがよみがえり、私の兄弟と直接会って言ってくれればきっと彼らも分かります。悔い改めて心を入れ替え、ラザロの言うことを聞くでしょう。こういう気持ちでアブラハムに訴えたわけであります。彼らもファリサイ派とも復活を信じておりますので、イエス様の例え話というのはこのような展開になっていったわけです。さて、主イエスがファリサイ人に伝えたかったメッセージ、この例え話から届くメッセージは一体何だったのか。それは先ほどもちょっと紹介しました16章15節の言葉であります。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ。人に尊ばれても神様に尊ばれるということにはならない。このことをイエス様はファリサイ派に突きつけたのであります。ファリサイ派だけだファリサイ派だけが今日のこのイエス様の教えが当てはまる、そういう聞き方を私たちはしないように気をつけたいと思います。人に尊ばれるものは神様には忌み嫌われる。私たちもこの言葉をイエス様の言葉として受け止めたいと思うのであります。お金に執着をすること、自分を正当化しようとすること、詭弁を使ってごまかそうとすること、これを他人事と言えるでしょうか。私たちは罪という言葉を使ってそうした私どもの一面を考えますが、罪という言葉を擬人化すれば、人に当てはめるならば、これはファリサイ人ということになってまいります。ですから今日私たち礼拝の中でも罪の告白をいたしましたが、罪の告白をするときにそれは私もファリサイ人なんだ、このように認めていることと同じであります。ですから今日のこの例え話は私たちへの警告でもあります。パウロはもともとはファリサイ派でしたけれども、この人間の罪を、この問題にいち早く気づいた人でもありました。パウロはそこからイエス様と出会い、罪の許しということを確信したのであります。そしてまた私どもの教会の生みの親と言ってもいいマルチン・ルターも同じくこの罪の問題と徹底的に向き合った人でありました。罪と向き合うということ、 今日のこの例え話からもっと具体的な言葉で言うなら、富へのこだわり、自分を正しく見せようとすること、そのようなファリサイ派的な私と向き合うということ、これが罪と向き合うということでございます。けれどもパウロがそうだったように、ここからイエス様の救いが起こるのです。パウロのように、そしてルターのように、自分の罪と真摯に心から向き合っていくんです。礼拝という場で罪の告白をし、神様の御言葉に耳を傾ける、そして祈る。今日私たちがしていることがそれです。ここで救い主イエス様と私たちは出会えるのです。祈りましょう。愛する神様、ラザロと金持ちの例えから、私たちの中にある普段気づかない、忘れている大きな大きな罪に気づかされました。私たちもファリサイ派の人たちと変わるところがありません。どうか罪を悔い改めながら、あなたに救いを祈り求めて、私たちにあなたの救いを今日もお示しください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。